皆さんこんにちは、いっちゃんです。 10% Dear Lifeのポッドキャスト第2回をお送りします。この番組は40代リーマンゲーがゲーネタも多分 10% ぐらい含めながら身近な出来事をお話ししていく番組です。今日は2回目なんですけれども、何を話そうかなってちょっと考えてたんですけれども、体の不調とか、病院通いみたいなことをちょっとお話してみようかなというふうに思っています。40代になってからかな、ちょっとやっぱ体にいろいろ不調がきまして、ちょっとこういう話するのは年寄り臭くて嫌なんですけれども、でそういう話って会社とか行ってると、こう同じぐらいの年代の同僚といろいろ話す機会があって、俺ここがちょっといまいちなんだよねみたいな話とかってできると思うんですけど、今ほとんど在宅勤務で、なかなかこう同僚とですね、そういう無駄話をする機会がなくてですね、それもあって、そんな体の不調とか病院の話をしてみようかなというふうに思いました。まず一つ目は歯医者さんの話です。歯医者さん定期的にあまり行ってなくって、ここ5、6年ですかね、あまり歯医者さんって行ったことがなかったんですね。ただ去年の秋ぐらいかな、奥歯に詰めていた詰め物が取れてしまって、うわこれはちょっと歯医者行かないといけないなと思って、近所にある歯医者さんに通い始めました。で、詰め物を直してもらったのと、それからいくつか虫歯が見つかったので、その虫歯の治療を、してもらいました。全部で、4回か5回ぐらいは通いましたかね。治療自体は、歯医者さんの先生が、やってくれたんですね。で、ちょっと面白かったのが、治療が終わった後に、歯科衛生士の方が歯の清掃とか歯磨きの指導をしてくれますよっていうことで、歯科衛生士の方にバトンタッチをしたんですね。で、登場したのがちょっと面白い方だったんですよね。ね、普通歯科衛生士っていうと、女性の方をイメージしてたんですけれども、出てこられたのがおじさんだったんですよね。で、ちょっとすごいびっくりしたんですね。おじさんって言っても多分30代ぐらいですかね。あの方が出てこられましたね。その方がね、ちょっとね面白い人だったんですよね。一通りこうチェックとか清掃が終わった後に、フロスの話をですね、そのおじさんがしたんですよね。で、フロスはしますかって聞かれたんで、正直に時々はするんですけれども、なかなか毎日はしないですねみたいなことを答えて、大人同士の会話なんで、その方もきっとそうですよねみたいなことを言うのかと思ったら、いきなりですね、その人がお風呂に入った時足の指の間洗いますかって聞かれたんですよ。で、はって思って、何言ってんだろうと思ったんですけど、毎日洗いますねって言ったら、その人曰く、そうなんですよねって、お風呂入ったら毎日足の指も洗うじゃないですかって、で同じように毎日フロスもしてほしいんですよって言ってきたんですよね。でびっくりして、ああそういうことねと思って、ちょっと頭が働かなかったのでびっくりしてしまいましたね。そんなことがあって、やっぱりフロスは毎日した方がいいらしいです。で、なるほどと思って、その日からですかね、夜ですね、歯を磨くとですね、必ずですね、その人のことを思い出してしまってですね、歯磨き終わった後に、面倒くさくても必ずフロスをするようにしましたね。ちょっとおじさんのその会話の持っていき方にすごいびっくりしたんですけど、そういうインパクトを与えてくれて、きちんとこう歯を磨くようになったっていう、こう効果があったかと考えると、おじさんの話術すげえなって思って、びっくりしましたね。もう一つ、おじさんに言われたのは、歯はですね、やっぱ結構長く時間をかけて磨いた方がいいらしくて、毎日、やっぱり夜は特に15分ぐらいかけて磨いた方がいいですよっていうふうに言われましたね。 まあ今までも多少時間はかけて磨いてるつもりだったんですけど、まあでも長くてもやっぱ5分ぐらいですかね。そうですね、5分ぐらいでしか磨いてなかったので、まあ、15分って言われて、ああもうそれは大変だなと思ったんですけど、まあでもですね、初めて見ると、まあ、テレビとか見ながら、まあ、少しずつですね、こう気をつけて磨くようにすると、まあ、15分ぐらい、をかけて磨けるのかなって最近は思うようになりました。なのでそのおじさんのおかげでですね、毎日フロスをすることと、まあ、15分歯を磨くようになったっていう、まあ、そんな効果がありました。この後はですね、多分2ヶ月から3ヶ月ぐらいの間隔で歯医者さんでチェックをしてくれるらしいんですけれども、またちょっとそのね、面白いおじさんが出てくるのかなと思うとですね、ちょっと楽しみです。はい。それからね、2つ目の話なんですけれども、これはちょっと興味がある方はいらっしゃるかわからないんですけれども、顔のシミの話をしようかなっていうふうに思いましたね。これもちょっといつぐらいからは、いつぐらいからだったかはですね、忘れてしまったんですけども、多分30代後半から40代ぐらいですかね、になって、まあ顔にですね、結構大きなこうシミがあってですね、気になってたんですよね。で、まあ大きさで言うとね、結構一つがすごく大きくて2、3センチぐらいの四方のですね、シミが、まあだんだんと濃くなってきて、まあ茶色くなってですね、少し気になってたんですよね。ね、まあ、取れればいいなって思ったんですけど、多分これもね、うろ覚えなんですけど、ホリエモンだったかな、なんかが、レーザー治療で、顔のシミを取ったよっていう話をどっかでしていて、なんでもっと早くしなかったんだろうみたいなことを言ってたんですよね。で、ああレーザーでシミって取れるんだって思ってちょっと気になっていたんですよね。まあって言ってもですね、なんかゲイだからって特にこうビューティーみたいなところにお金をかけていたわけでもなくって、私は全然ブサイクなのであまり気にしてはいなかったんですけれども、最近ですね、またそのシミがね、より気になるようになってきて、なんでかっていうと、在宅勤務が増えたことで、こうウェブ会議をやることがですね、すごく多くなったんですよね。で、ウェブ会議やると、まあ相手の顔をもう、まあ、映ったり映らなかったりなんですけれども、自分の顔もこう結構映すことが多くって、画面上にですね、端っこにこう自分の顔もね映るんですよね。でそうするとこう自分の顔見てると、ああすごいシミがあるなと思って、なんかおじさんが喋っててすごく嫌だなって思うようになったんですよね。なのでちょっとレーザーやってみようかなって調べ始めました。でいろいろ調べてみると、まず一つはそのレーザー治療をやった後ってこう顔にやけどみたいな跡が一旦はできるし、まあ、その後もいろいろダウンタイムっていうのがあるので、なかなかちょっと人と会ったりするのが難しいんだよってことがいろいろウェブに書いてあって、でなのでそういう意味では在宅勤務が続いている今のうちが、まあ、やるチャンスだなっていうふうに思ったのが一つです。それからもう一つはね、その、シミをレーザーで取った後に、どうやらこう日焼けをしやすい状態になってしまうみたいなんですよね。メラニンができやすくなってしまうらしいです。なので、シミをレーザーで取った後に、まあ、なるべくこう紫外線に当たらないようにした方がいいっていうことで、やる時期としてはどうやらね、冬にやった方がいいらしいんですよ。なので、そういう意味では去年の秋ぐらいかな、今やるのがすごいチャンスだなっていうふうに思っていろいろですね調べて、病院に行ってみました。行ってみたのは、新宿にある、まあ、某美容クリニックです。ここではどこだよっていうのは言わないんですけれども、もし興味があれば個別にお教えしますので、メッセージをください。 ウェブからだったかな、予約をして、で、まあ、2週間後ぐらいですかねに、実際に行ってみました。で、まあ、入ってみてすごいびっくりしたんですけど、あのホテルみたいな受付なんですよね。まあ、今まであのそういう美容クリニックなんて行ったことなくって、こうどんなものかもよく分かってなかったんですけれども、あの全然普通の病院とはやっぱりねちょっと違うんですよね。こうサロンみたいな佇まいでちょっとね入ってびっくりしてしまいました。で、個室がいっぱい用意されていて、あのカウンセリングとかあの全てですね個室でやるようになってるんですね。なので病院の中であんまりですね他の、まあ、患者さんとこう会うことがすれ違うことがないような形にあのなってましたね。でただですね、そうは言っても入り口とかでですねこうあの会ったり、することがあるんですけれども、まあ、当たり前なのかもしれないですけど、あの女性 の, あの患者さんばっかりでしたね。あのウェブ上はですね、そ の, あのクリニックは男性もあの女性もですね両方あのやりますよっていうことだったんですけれども、実際に行ってみたらですねやっぱり女性がほとんどで、なんかかなりですねあのまあ私がいるのがですねこう場違いな感じではありました。ただですね、あの個室に移動して、まあ、実際ですね綺麗なお姉さんがこう出てきて、あの親切にですねカウンセリングしてくれて、あの居心地はね良かったですね。で、あのまずはあのカウンセリングをあのしますと。でその後ですね、まあ、すごい綺麗な、またそれもあのホテルの部屋みたいなですねパウダールームが用意されてるんですけども、そこで、まずは顔を洗ってくださいっていうことで、顔を洗いました。でその後に、肌診断みたいなのをねやってくれるんですよね。でそれはねこう顔全体を何枚かこう写真で撮って、まああのコンピューターで分析をして、例えば顔の乾燥状況とかですね、それからあのシミの状況とかっていうのをあのこう見えるようにあのしてくれて、まあ、自分の場合はですね あんまり乾燥はしてなくって、肌の状態自体はそんなに悪くないみたいだったんですけど、やっぱりこうあのシミがですね結構こう大きいのももちろんあるし、顔中に ありますねっていうことがあのすごくよく分かりました。で、その肌診断が終わって、いよいよですね、あの、まあ、後でですね、施術してくれるあのお医者さんと打ち合わせをしました。で、あのレーザーってこういろんなですね、値段の付け方があって、例えばですね、1回につき、まあ、いくらであるとか、それから大きさで言うと なんだろう1ミリ四方で、おいくらみたいな風な値付けをやっていたりもするんですけれども、ちょっとですね自分はまあすごい大きいシミがあるっていうのと、まあ、顔に他にもですね顔にいくつかシミがあるっていうので、まあ、あのレーザーの、まあ、打ち放題でやってしまった方があのいいよっていうことをあの言われました。で、そのクリニックはですね、あのそのレーザー打ち放題で、3万8000円だったかな、多分あの特価でやってくれたんだと思うんですよね。あのキャンペーン価格みたいなので3万8000円でした。であの顔中ですね、あの何回打っても、あるいは、時間がどれだけかかってもレーザー打ち放題ですっていう、まあ、そういうあのまあ、特化でやってくれました。で、まあ、それもちょっとねびっくりしたんですけど、もうねその日のうちに、やってくれるんですよね。でちょっとだけ待ち時間があったかな、30分ぐらい待って、まあ、すぐにじゃあもうやりましょうっていうことで、手術室に連れて行かれて、まあ、寝っ転がってですね、そのお医者さんが、ひたすらシミにあのレーザーを当てていくっていうことを、やりました。で、特にあの麻酔とかはしないんですよね。で、あの1回1回のそのレーザーっていうのはこう輪ゴムでですね肌をこう弾いた感じなんですね。なのであのすごく痛いかっていうとそんなことはないです。でただそんなに痛くはないんですけれども、その一番大きなシミのところっていうのは、そのシミの部分をこうひたすらですねあの30分ぐらいですかね レーザーを当て続けるんですよね。でそうなるとさすがにですね痛かったですね。結構痛かったな。ただまあ我慢しきれないほどじゃないので、結局麻酔はせずに、1時間弱ですかね、全体で、レーザーを当ててもらいました。で、まあ、レーザーをですね、当てると、まあ、そこがこう、やけどしたような、状態になっていて、まあ、皮膚がちょっとこう、なんていうかな、盛り上がって、赤くなっているような、状態です。で、その日はですね、そのレーザー当てたところに、まあ、医療用のテープっていうんですかね、紙でできたようなテープを貼り、さらにですね、日焼け止めを塗って、帰宅をしました。でやっぱりね1日か2日ぐらいは結構痛くって、でその痛みが収まった後もですね、やっぱりそのテープはですねしばらく、まあ、1週間ぐらいですかね、貼り続けないといけなかったですね。で1週間ぐらい経った頃にかな、お風呂に入る時もそのテープくっつけたままなんですけども、テープが自然にですね剥がれてきて、お風呂に入ってる間にですね、で、ある日そのテープにかさぶたがですねくっついてベロって剥がれたんですよね。かさぶたが、まあ、最初は赤かったんですけど、もうだんだんこう黒くなってきていて、でそれがですねこうテープにくっついて剥がれるみたいな感じですね。で剥がれた後は本当にやけどの跡っていうか、かさぶたが剥がれた後の、まあ、ピンクな状態になってて、シミが、まあ、見えにくくなってる、なくなってるっていう状況でした。で、まあ、そのままですねこう本当に綺麗になるかっていうと、ちょっとそこはですねやってみないとわからない部分があるらしくって、で僕がですねそのレーザーやったのが11月末ぐらいだったかな、だからそろそろ2ヶ月半ぐらい経つんですけれども、今どうなってるかっていうと、まあ、ちょっとその大きかった部分のシミに関しては若干ですね端っこが少し残ってるかなっていう感じはするんですけれども、以前に比べるとですねシミに見える部分っていうのはねかなり少なくなってるなっていうふうに思います。結構綺麗になっています。ただまあこのあとねまた出てきたりしたりとか、あとやっぱ日焼けをしちゃうとまたひどくなったりするらしいので、日焼け止めしながら気をつけながらですね1年ぐらいは様子を見ないといけないみたいですね。その間状況が変わったりするみたいです。ということで、ちょっとシミを取るっていうのをですね、やってみたんですけれども、まあ、自分とはですね、非常にこう、無縁だと思っていたんですけれども、そういう、美容クリニックに、行ってみて、すごく面白かったですね。普段見たことのない、世界が広がっていましたね。それがすごく面白かったです。で、もう一つね、面白かったのは、まあ、特にですね周りの友達に、シミ取ったよとかっていうのって、誰にも言ってなくって、その手術した後に、飲み会とかで友達に会った時に会う時にはですねテープをこう貼らない状態で行っていたんですけれども、誰からもですねシミなくなったねとかなんかしたみたいなことって言われなくって、まあそもそもですね自分が思ったいたよりもみんなその人の顔のシミなんて気にしてないんだなっていうのをですね改めて思いました。ただ、自分的にはですねやっぱりそのウェブ会議であるとか鏡で、まあ、自分の顔を見た時になんとなくこうすっきりした感じがするので、やっぱりねちょっとそれはね嬉しいなっていうふうに思いますよね。ですのでもしかしたら皆さんの中にもその顔のシミとか気になっている人もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もしそういう方がいらっしゃったら一度ですねまあ、レーザー治療みたいなのを調べてみていただいて、まあ、美容クリニックとかに行ってみていただくのもいいかなというふうに思いました。結構おすすめできますね。 はい。はい。今日はですね、ちょっとその歯医者さんの話とか、顔の、まあ、シミ取りのあの話をしてみました。で、それ以外にもですね、ちょっと体の不調って、まあ、いろいろあって、それはちょっとまた、あの、別の機会にお話ししてみようかな、というふうに思います。はい。それでは、本日第2回はここまでにしたいと思います。それでは、皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。